火の用心。
おはよう、日本全国消防団、日本放送の広田美由紀です。この番組は公益財団法人日本消防協会の協力でお送りします。
ねえ、住宅火災は半分が逃げ遅れが原因だって知ってた？
聞いたことあるわ。うちにはおじいちゃんもいるし心配ね。どうすればいいかしら？
住宅用火災警報器を連動型にするといいらしいよ。火災が発生した部屋以外でもすぐに警報が鳴るから早く気づけるんだ。
それはいいわね。
家族の命を守るためにもすぐに設置しよう。
連動型の住宅用火災警報器を設置することで火災の早期発見が期待できます。日本消防検定協会は消防法に基づき住宅用火災警報器や消火器などの検定を行っています。おはよう、日本全国消防団。今日のゲスト応援団は舞台、テレビ、ラジオなどで語り部、カタリストとして活躍されています平野恵子さんです。
おはようございます。平野恵子です。災害教訓なども伝えております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。それでは早速消防団の方と電話をつないでお話を伺ってまいりましょう、
はい、
今日は令和5年に震災対応資機材を整備し、災害の際の救出方法をマニュアル化するなど新しい取り組みにチャレンジされています。滋賀県野洲市消防団で副団長をされています64歳川端雅彦さんとお電話がつながっています。
川端さん、平野恵子です。おはようございます。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。まずは私も安市、本当に美しいところで大好きなんですけれども、安市、そして安市消防団について教えていただけますか？
はい、琵琶湖の東側に位置していまして、温暖な気候の町です。災害の少ない町でもあります。名物といえば日本最古のお寿司と言われる船寿司、そして近江富士と言われる三上山が有名です。
はい、
安市消防団には156名の団員がおり、活発な活動をしています。東方大会で全国大会に出場した経験もあります。女性団員も活躍しています。これは余談ですが、はい、妻も昨年入団いたしました。
あ、そうなんですね。じゃあご夫妻で
素晴
らしい、
はい、で安市消防団では令和5年に震災対応資機材を整備したとお聞きしました。そもそもどんな災害が想定されているんでしょうか？
滋賀県には琵琶湖という大きな湖があります。その西岸に断層がありまして、はい、地震の確率が増しております。家屋の倒壊や水難事故等も想定されております。
で、具体的にはどんな資機材を使ったどんな訓練をしていらっしゃるんでしょう？
地震が発生した時には、バールを使って、はい、テコの原理で、家具や柱の下敷きになった人を救出する、また車の窓を割り中の人を救出する、開かなくなったドアや窓をこじ開けて中の人を救出するなど、さまざまな訓練を実施しています。安市消防団では全ての分団にバールを使った救出方法をマニュアル化して共有しています。他にも油圧式カッター、チェーンソー、グラインダーを使った救出訓練など、年に4回ほど資機材を使った訓練を実施しています。
マニュアル化するということで、いざという時に全員が力を合わせて活動に当たれるということなんですね。他にはどんな訓練をされてるんですか？
安市消防団は、琵琶湖に面しているということもあり、手漕ぎボートを3艇有しています。琵琶湖で溺れた人をボートで救出する訓練を実施しています。また山も多いので、ため池や防火水槽を水入りにコースを延長して山林火災の消火に当たる訓練を行っています。希望者には、消防学校に行って情報収集するためのドローンの操作を学んでいます。さらに各自治会の防災担当者向けの研修を年に3回、消火や救助、救護の体験型研修を行っており、その指導と補助を担当しています。
さまざまな訓練や学びがあるんですね。市内の自治会の訓練でも指導内容を標準化する取り組みを行っているということですが、この標準化するということについて教えていただけますか。
はい、分団ごとに地域の自治会の消火訓練に参加しています。昨年は消火訓練の前に消防団員がバールを使った救出方法を披露しています。その後消火栓を使った消火訓練を実施するなど、両方法をマニュアル化して同じ手順で同じスキルが身につくように努めています。
ここでもマニュアル化するということで、市民の方々にも情報の共有をしているということなんですね。
そして令和4年1月には滋賀県消防協会長功績賞を受賞されましたね。
はい、名誉ある賞をいただき、受賞式には団を代表して団長が出席しました。はい、4月初めの任命式の際には盾と表彰状が団員に披露されました。はい、実は安志消防団は8年前に日本消防協会特別表彰のまといも受賞しました。うん、2度の栄誉は先輩のおかげと感謝しています。また後輩にはいざという時に結束できる仲間という気概を継承していってほしいと願っています。
はい、その気概がずっと続いてるんですね。最後に今後取り組みたい活動を教えてください。
はい、全国でもそうですが団員の減少が課題となっております。団員を増やすのが急務で、例えばバイクの運転ができるので消防団活動に役立ちますとか、ドローンの操縦ができるので情報収集のお手伝いができますとか、趣味を生かすことで地域の安心安全に役立てるのだという気持ちで入団してもらえればいいと思っています。
なんか楽しく入れそう。
そうですね、
一人一人が個人的に蓄積してきたことが、役立っていくっていうようなことがあると、ね、あ、この人いてよかった、入ってきてよかったって言ってもらえるようになるんじゃないかしら。
はい、
ありがとうございました。川端さん、これからも頑張ってください。
はい、ありがとうございました。失礼します。
ありがとうございました。今日は滋賀県安志消防団の川端雅彦さんにお話を伺いました。今日のゲスト応援団は平野恵子さんでした。来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
日本消防協会からのお知らせです。いろいろな災害がありますが、どんな時も消防団を中心に地域の皆さんが力を合わせて乗り切ることができますよう、日頃から皆さんご一緒に取り組みを進めましょう。宝くじはあなたの町の消防にも広く役立てられています。おはよう日本全国消防団。ここまでのお相手は日本放送アナウンサーの広田美由紀でした。公益財団法人日本消防協会協力、おはよう日本全国消防団。この番組は日本消防検定協会の提供でお送りしました。
最近うちの息子が変だ。夜中に外出しなくなって自分の部屋にいる。それはいいことなんだけど。おいお前、近頃一体
しおまれた。嬉しい。
なんだ、あの頃の俺と同じか。
変わらないときめきがある。幸せ発見ラジコ。
時刻は6時24分。今月のゲスト応援団は語り部カタリストとして活躍されている平野恵子さんです。また来週もよろしくお願いいたします。今日の予定です。千葉のポンコツ親父さんからです。ありがとうございます。今日はこの後9時から町内の公園掃除に出かけます。先週雨で延期。こんなに暑くなるとは。本当に暑いので熱中症にならないよう水分に気をつけながら頑張りたいと思います。本当に気をつけてください。帽子忘れないで持ってってくださいね。それからこちら、秋田 57% さん、浜松市の方。今朝は社員旅行で鬼怒川温泉に来ています。朝の散歩をしながら拝聴しています。少しは涼しいんでしょうかね。6時25分になるところです。